聖書に書かれているものの中から一箇所だけを取り出して、その教えを一般化してはいけない。必ずその前と後とにどのようなことが書かれているのかということに関連して、そこに書かれているものの意味を分析していかなければいけないということを言ったわけです。今日勉強しようとしている箇所もその代表的なものの一つになります。今日は実は先週の続きなんですけれども、テモテ第一の手紙2章の8節から15節まで読んでみたいと思います。ですから私は願うのです。男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。同じように女も、つつましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか、金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ髪を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにして、よく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり、男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しました。しかし、女が慎みを持って、信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。先週はですね、この11節と12節と勉強しようといたしました。こんな風に書いてあります。女は静かにして、よく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり、男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさい。この箇所をどのように分析す、どういう意味に分析するべきなのか、ということを調べているうちに、時間となってしまいました。多くの人が間違った解釈をしております。その一つの例としてこういうことを言ってみましょう。エペソの5章の22節から24節までの教えと関連して、妻たる者よ、主に従うように自分の夫に従いなさい、といったものに関連して、しかもエペソの5章の22節では、家庭では妻は自分の夫よりも身分を低いものにし、自分から持っていきなさいと書かれているのを無視しちゃって、女性というものは男性に従いなさいという解釈をして、だから、このテモテ第1の手紙の2章の10節12節ではというふうにして一般的な教えに広げようとしている人たちがおります。あるいはですね、もう一つ別な例では、コリント第1の手紙の14章でもって34節と35節を引用して、ポーロは女が教会で黙っていなさいと教えていると言って、そのところからこのテモテ第1の手紙の2章の11節12節に引用し、教会ではという言葉はこのテモテ第一の手紙に書いてはないけれども、これは同じだって、女が教会で教えることは許されていない、男が教えるものをそのまま受け入れるべきだといった意味に解釈をしている人たちがおります。聖書の解説書にもそう書いてあるのがある。こういう解釈はテモテ第一の手紙の2章の9節から15節でもってポーロが教えようとしているものではないんです。もっと厳密に言ったら、聖霊がポーロを通して私たちに教えようとしているものではありません。こういうことを説明しているうちに時間切れとなってしまったわけです。じゃあ聖書では、新しい契約の時代での神様の言葉では、女が教えたり男を支配したり、この支配というのはですね、かかでんかなるという意味じゃありません。あなたが今していることは神の道に反しています。悔い改めなさい。なるということを、女が男に忠告するということを、聖書では、新しい契約の時代ではしていないか。いつも静かにして、たとえ間違ったことを教えられても、その教えを受け入れるように、受け入れるようにしなさいと、ポーロが教えているのか。エペソの5章の22節から24節ではこういうふうに教えている。これをそのまま引用していいのかどうかというのが問題になります。エペソの5章の22節では、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜなら、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。この教えと、テモテへの手紙の第1のこの2章とくっつけちゃって、女を静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり、男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさい。というのを同じに解釈をしていいのかというのが質問になります。 あるいはですね、コリント第1の手紙の14章で、これ実際に読んでみましょう。開けていただきたいと思う。コリント第1の手紙の14章の34節と35節とでもってこう書かれているものと、テモテ第1の手紙とくっつけていいのかどうか。教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってふさわしくないことです、というこの教えと、テモテ第1の2章の女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさい、というのを同じに結びつけていいのか、コリント第1の14章はどう解釈をしたらいいのか、というのが質問となってまいります。まあ、エペソの5章の方はさておいてですね、これは別に問題ないと思うから、コリント第1の14章のこの34節と35節とか言ってみましょう。コリント第1の手紙の14章の34節と35節では、今一度読み直しをいたします。こう教えている。各種を読みますと、生徒たちは全ての教会で行われているようにというのは33節に結びついているんですけども、ここから読んでいきましょう。生徒たちの全ての教会で行われているように、教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されません。律法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってふさわしくないことです、と言ったところを引用して、だからということを言うんですけれども、実はここでもですよ、私が今まで皆さんに注意してほしいと言っていると同じ間違いをしております。34節と35節の前後を調べようともしないで、勝手に34節35節だけは取り出してしまって、ほいてその意味を解釈しようとしてしまうんです。コリント第1の手紙14章の34節35節はポーロの教えというのも、聖霊がポーロに書かせた教えではないということが新改訳で2つ証明されます。原本では3つ書かれている。ところがそれを調べもしないで、少しも注意を払わないで、34節と35節の意味を解釈しようとするから、実はポーロが教えようとしていることと完全に反対の意味に解釈をしちゃってしまっているんです。ここからもうちょっと入って、それからあと手元の勉強に行きましょう。コリント第1の手紙14章の34節と35節の前にはどういうことが書かれているのか調べなければいけないんです。こう書かれております。まず31節から言ってみましょう。あなた方は皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。あなた方はみんなが、これはコリントのクリスチャンのやった手紙ですよ。コリントのクリスチャンは男だけかじゃないわけでしょ、女もいるわけでしょ。だみんなが予言できる、他の人に励ましを与えることができる、導き与えることができる、徳を高めるように動くことができる、教えることでしょ。これ全ての人が学ぶことができる、全ての人が勧めを受けることができるんです。予言者たちの霊は予言者たちに服従するものなのです。それは神は混乱の神ではなく平和の神だからです。生徒たちの全ての教会で行われているように、教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されていません。律法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってふさわしくないことです。じゃあその後に何と書いてあるか、36節、神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか、あるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうか。神の言葉は、つまりこの34節と35節の教えというものは、あなた方のところから出たのか、コリントのクリスチャンたちからこんな教えが始まったというのか。さあここでですよ、このコリントのクリスチャンたちは一体どういう連中だったのか、同じコリント第1の手紙で調べてみましょう。コリント第1の手紙の3章を開けていただきましょう。どんな連中だったのか、3章の1節から見ます。さて兄弟たちよ、 私はあなた方に向かって見た目に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には父を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているではありませんか。そしてただの人のように生まれ変わりをしていない人と同じように歩んでいるのではありませんか。霊的に成長していない、霊的に赤ん坊の段階にいるあなた方のところから神様の教えが出たというのですかと。14章の36節でポーロが質問しているんです。あるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうか。神様からの教えとサタンからの惑わしと十分に区別もつかないような霊的な赤ん坊しかいないコリントのクリスチャンの中から、これは神様の教えです。教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることを許されておりません。立法も言うように服従しなさい。もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは妻にとってふさわしくないことです、というようなことが出たのあなた方のところから来たのか、あるいはまたあなた方にだけ伝わったのでしょうか。神様があなた方にだけ特別にこの34節と35節の教えを与えたというのかと質問しております。これはポールがこの人を恨んで言ってんじゃないんですよ。だけどポールは何のために選ばれた器か、イエスの名を異邦人に運ぶ選びの器でしょ。奥義を新しい契約での全ての働きを異邦人に伝えるがポールの役目なんですよ。そのポールが受けた啓示と別なものを勝手に受けたと言っといて、こういう教えをあなた方は出すつもりかというのがまず質問の一つです。そうしたらもしここまで読んだら、いやちょっと待てよということになると、この34節と35節は本当にこれはポールが教えたもんだろうか、もしも教えたもんだとしたらなんで36節にこんな言葉が出てるだろうか、おかしなことだということになるわけでしょ。そこでまず考えなきゃいけない、これが疑問の一つです。先ほど2つあるといったらもう一つあります。34節を見てみましょう。教会では妻たちは黙っていなさい。彼らは語ることは許されていません。立法も言うように服従しなさい。立法も言うように。聖書ではもちろん立法というのは神様からの指示、神様からの命令、神様からの教えです。これに従わなければ神様の家族のもんじゃない。その命令指示を引用するときには、聖書で引用しているときには立法も言うようにという言葉は使っておりません。立法に書いてある、聖書に書いてあるという言葉を使います。まずこれから証明していきましょう。マタイの4章の1節から読んでいただきましょう。そしてですね、実はこれに反論できるところもついでに引用したいと思う。マタイの4章の1節からいきましょう。さてイエスは悪魔の試みを受けるために御前に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると言っているじゃないんです、書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂きに立たしていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行きこの世の全ての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むならそれを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き裂かれサタン、あなたの神である主を拝み主にだけ仕えよと書いてある。神様の指示命令教えは全部書いてあるとイエス様自身が引用しております。ところがそうでないと言えるものがある。ルカ伝の4章見ていただきましょう。 これも言わなかったら正しいことにならないからです。ルカ伝の4章、同じところで行くことです。こう引用いたしましょう。ルカ伝の4章の1節から読んでいきます。さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして見た目に導かれて荒野に降り、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終われた空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子ならこの石にパンになるように言いつけなさい。イエスは言われた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。これ同じでしょ。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、全てをあなたのものにしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂きに立たしてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。さあこの12節もよく見てくださいよ。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。さあどういう違いがあるのか、簡単なんです。先ほど言いましたでしょ、立法に書いてある、神様の教え命令がにこう書いてあると引用している。じゃあなんでこのルカ伝では12節でもって言われていると書いてるのか。で今度こういう質問に変えましょう。あなたの神である主を試みてはならないという、もしもこれが命令だとしたらば、誰が従うのか。あなたの方でもって心から従ってなかったら、そんなもの嫌だよと言ったら、あなたが従わなくていいわけでしょ。神様からの命令じゃないわけです。あなたが自分の方からこれしなければいけないもんだ、神様だけを敬わなきゃいけないと、あなたが自分で自発的にしなかったらいけない、だから言われているという訳になって間違いじゃないんです。立法であれば、神様の指示命令教えであれば、聖書の書いてあるとしか書けないんです。じゃあ言うようにって、これはどういうふうな言葉になってるかというとですね、実は神様からの命令であるものを何々と言われるようにという形で引用しているものというものは、神様の教えをユダヤ教の習わしに変えてしまったタルムードの立法に関して使われている表し方なんです。だから「コリント第1のこの14章の34節でもって、教会では妻たちは黙っていなさい、彼らは語ることは許されません、立法も言うに服従しなさい」というのをタルムードでこう教えているということを実は証明してるんですよ。そこまで調べていない。もう一ついきます。これは原本を調べないとわからないんですけど、これ新改訳には出ておりません。原本を調べないとわからないんですけれども、このコリント第1の14章の34節と35節の後、36節の頭にはギリシャ語でエという言葉が書かれております。エという言葉の意味は日本語でもエです。何か、教会では妻たちは黙っていなさい、彼らは語ることは許されていません、立法も言うに服従しなさい、もし何かを学びたければ家で自分の夫に尋ねなさい、教会で語ることは妻にとってふさわしくないことです。え、神の言葉はあなたのところから出たんでしょうか、あなたはまたあなた方にだけ伝わったんでしょうか。これは何だって、ちょっと待てよという言葉がここに書かれてあるんです。原本にあります。何だって、ちょっと待ちなさい、神の言葉はあなた方のところから出たんだろうか、あるいはまたあなた方にだけ伝わったんだろうかという質問形になっているんです。言い方を変えますと、コリント第一の14章の34節35節というものは、コリントの町のクリスチャンたちがポールに宛てて書いた手紙の言葉をポールは引用して書いたものなんです。それを信用しろと言っても頼む必要がないからですね。同じコリント第一の手紙の7章を開けていただきましょう。7章の1節を見ていただきましょう。ポールが何と書いてるか。さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが、 私はこういう答えをあなた方に差し上げます。だからポーロはコリントの町のクリスチャンたちから来たいろんな質問に対して答えとしてこのコリント第一の手紙を書いている。ほいてこの14章にまで来た時に、ここまで答えを書いた時に、あの連中がこの34節と35節でポールが引用したものを質問として出して起こした。でこれを書いて、あなた方一体何を言ってるかと36節で言ってるんです。こんなこと神様が教えたと思うのか、あんた方見てまだ霊的な赤ん坊なものにこんなものを教えられたとあなた方言えるのか。だからこれポールの教えじゃないんですよ。聖霊がポールに書かせたものじゃないんです。でそれはですね、37節と38節にくっつけてみたらもっと分かってきます。自分を預言者あるいは御霊の人と思う者は、私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。もしそれが認めないのならその人は認められません。もしも自分が神様から選ばれた預言者である、神様から啓示を理解できるものと思っているんだったら、私ポーロが教えていることが正しいということが分かるはずでしょう。もしも私ポーロが教えていることが正しいと認めないのだったらば、その人は認められません。その人は預言者でも見た目の人でもないことになってしまう。バカなやつはバカなやつにしとけというのが脚注の38節です。さあそうなってきますと、コリント第一の手紙の14章の34節と35節を引用して、それテモテ第一の手紙に吹っかけて、だから女は黙ってろ、男を教えちゃいけないという教えに持ってくるということは、これ大きな間違いだとなります。これはポールの教えじゃない、聖霊がポールを通して書かせた教えではありません。でもっと面白く言ってみましょうか。じゃあ聖書では、新しい契約の時代のこの書物では女は黙ってると教えているところがあるか、実際にですよ。あるいは女は男を教えてはいけないという具体例があるか。実はその逆が聖書には書かれております。だから今からその逆のところを証明していきましょう。使徒の働きの書の18章の2節を見ていただきましょう。使徒の働きの書の18章の1節と2節と読んでいきます。その後パオロはアテネを去ってコリントへ行った。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。まずここでもってですね、18章の2節では、アクラという夫、アクラと妻プリスキラがいたと書いてあります。ありますでしょ。じゃあこの二人、この夫婦がってどういうことをしたのか追っかけていきましょう。18章の18節を見ていただきましょう。どういう順序になっているか。ポールはなお長らく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアに向けて出版した。プリスキラとアクラも同行した。最初はプリスキラ書いてあるんですよ。プリスキラというのは男か女か。女でしょ、奥さんでしょ。そしてアクラも同行したと18節に書いてあります。同じ使徒の働きの書18章の24節から読んでいってみましょう。よく読んでくださいよ。こういうふうに書いてあります。24節からいきます。さてアレキザンドリアの生まれで有名なアポロというユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は主の道の教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。これを聞いたプリスキラとアクラは彼を招き入れ、神の道をもっと正確に彼に説明した。つまり教えた。誰が最初に教えたか、20節で何て書いてあるか、 先にプリスキラと書いてあるでしょ。そしてアクラという順序になってますよ。プリスキラというのは女ですよ。そんなロマ書に行ってみましょう。プリスキラとアクラがアポロ男に教えた。なんでこの順序が女が先にプリスキラというのが書いてあるのか。ロマ書の16章に行ってみましょう。一番最後です。これはポーロがローマにいるクリスチャンたちに最後に挨拶を書いた時の言葉です。こう書いてある。ロマ書の16章の3節、ポーロの挨拶ですよ。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。プリスカが先です。2番目にアクラによろしく。さあポーロはどっちを大切にしてるのか。ならばじゃあコリント第1の手紙ではどうなのか。コリント第1の手紙では16章でもっての19節でこう書いてあります。これも挨拶です。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカまた彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。コリントの最後の16章の19節では一番最初にアクラとなっている。で2番目にプリスキラとなっている。プリスカという言葉だと思います。プリスキラというのと同じです。さあポーロがこの夫婦に挨拶をしているときにはプリスキラ奥さんが先です。そしてアクラにと言った。だけども今度はコリントのクリスチャンたちにポーロがこの人たちがよろしく言っていますと言ったときにはアクラ亭主それからプリスキラと書いてあります。だからこちらからこちらからよろしくと言ったものには亭主奥さんという順に書いてある。ポーロからよろしくというものには奥さんが先で亭主になってそれまで全部奥さんが先に書かれております。そしていろんな人を教えたりなんかしたと書いてある。まだもう一つあります。じゃあテモテ第二の手紙ってどうなのか。今テモテ第一の手紙の勉強なんですからテモテ第二の手紙ってどうなのか。女も教えたりなんかすることいけないと言ってるか。テモテ第2の4章の19節ではどちらが先に書いてあるか。これはポーロからの挨拶ですよ。ポーロからの挨拶はどちらと書いてあるか。テモテ第2の4章の19節です。プリスキラとアクラによろしく伝えてください。ロマ書の16章に行きましょう。ロマ書の16章の1節を見ていただきましょう。ロマ書の16章の1節を見ていただきましょう。ケンクレアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの方を歓迎しあなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助けまた私自身をも助けてくれた人です。さあこれどう解釈したらいいのか。フィベというのは女の名前ですよ。でこれは一説によるとこのローマ人への手紙ローマの連中に宛てクリスチャン宛てに書いたポールの手紙というものはこのフィベが持ってローマに行ったんではないかと推測されている。で結局このフィベがこの手紙に書かれている内容をローマのクリスチャンたちに言ってポールはこう教えているあなた方は何でその通りしないんだと言ってこれ読んで聞かせているはずなんです。しかもそのフィベが女が多くの人を助けた私自身をもポーロをも 助けてくれた。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさいと言ってるじゃないわけでしょ。こういうようなことを全部かみ合わせて、そしてその上にこのテモテ第1の手紙に戻るんですけども、テモテへの手紙第1では、これはテモテという人に向かって、個人に向かって、牧師の役割をしている人に向かって書いた手紙だということ。そしてこのテモテがエペソのクリスチャンたちをどのように導いたらいいのか教えているんだというようなことを考え合わせてまいりますと、このテモテ第1の手紙の2章の9節から15節まででの教え、まあ12節までの教えというものは、教会の中でもって、あるいは礼拝でもって、女は黙っていなさい、教えてはいけないと言っているんではないということになるはずです。同じように女もと書いてあるんです。8節では何と教えたか、ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。これは何に怒り何に言い争いをしているのか、その前で説明したわけでしょ。すべての人が救われて真理を真理の動きを取ろうとして王様や行政を司っている人たちに願い祈り取りなし感謝を捧げなければいけない。だけれどももし迫害されたら妨害されたらどうしなければいけないのかというものを教えているのか、で男たちがどうしなければいけないのかと教えているのが8節での教えです。その連中に怒っちゃいけない、言い争いをしちゃいけない、その場で手を挙げてその連中にも祝福あるように神様に祈れと言っている。同じように女たちも全ての人が救われて真理を知るような動きをとっているときに妨害されて迫害されたらば、女の人たちはどうしなければいけないのかということを教えているという角度から、この9節から15節まで内容を解釈しなければいけないことになるはずです。でなかったらなんで同じようにという言葉が出ているのか、9節から今一度読んでみましょう。同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ髪を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。で考えてくださいよ、この9節での教えを強調しちゃいけないんですよ。9節がメインではないんだ、10節がメインなんです。良い行いを自分の飾りとしろ、髪を敬う女らしく行動をとれ、でこんなものをするよりはこっちを動けて言ってるんですから、この9節で言ってるのが大切なんじゃないんです。で11節、女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。迫害をしてくる人たちに対してあえて教えたり支配をすることがないように、悔い改めに対しての忠告をしたりすることがないようにしなさい。ただ静かにしていろと教えているんです。じゃあなんでどういう理由で女は迫害する人たちに向かって教えることも悔い改めを迫ることも許されていないのか、その答えが13節から15節までで書かれているんですよ。だけどそれ前にですね、こういう点だけ今一度強調しておきましょう。どういう理由で私はこれほどまでにこの横道に入っていきたいのか、今のこのテモテの第1の手紙の2章の9節から12節を説明するのになんでこんなに時間を取っているのか、実は答えは簡単なんです。聖書の中から湧いてくる質問疑問というものは聖書の中に答えがあるということをお知らせしたいからなんです。勝手な意味に解釈をしてはいけないということをはっきり知らせたいからなんです。で、聖書を調べたらば真理の御言葉をまっすぐに解き明かすことができるようにすることができるということを、どうやったらはっきりとしたその正しい意味をつかむことができるのかということを皆さん覚えてほしいからです。そして正しい意味を今度から捕まえるようにしてほしいからなんです。じゃあここでこういう質問しましょう。 この2章の8節とそれから9節から女たちのところとでもって違いがあるのが分かっていただけれども、8節ではですから私は願うのです、命令いたします、男は怒ったり言い争ったりすることなくどこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。伝道の働きの時に迫害にあったらば男と女とで取るべき態度に違いがあるように教えております。どうしてか、男は迫害をされた時に腹を立てることなく言い争いをしないで迫害する人のために祈りなさいと言ってる。ところが女の方は結論的に言うとつつましい態度で静かにしていろと言っております。迫害した人のために祈れと教えていない。なんで違いがあるのか、実はこの違いが13節に書かれてあるんですよ。アダムは初めに作られ次にエバが作られたからです。ここでもですねまた面白いことが起きています。実は面白くないこれ非常に深刻なんです。私はここをですね説明しようとするとどうしても腹の中がガーッと湧き立ってくるものが出てきてしょうがない。これほど牧師が不勉強だからなんですよ、はっきり言っちゃった。なぜならアダムが初めに作られて次にエバが作られた。ここでもってですよアダムという言葉が出てくるとすぐに考えるのはあの男がエバの亭主かとすぐにみんな考えてしまう。本当にそうだと聖書で教えているか調べもしないで勝手な結論を突き出しちゃう。創世記の5章を開けていきましょう。創世記の5章の1節を読んでいきましょう。これはアダムの歴史の記録である。神がアダムを創造された時神に似せて彼を作られ男と女とに彼らを創造された。彼らが複数ですよ、創造された日に神は彼らを祝福してその名をアダムと呼ばれた。男というものと女というものとがいた。彼らでしょ。だから五章の二節は何と書いてあるか、神様は彼をと書いてない、彼らを祝福してアダムと名付けた。彼ってのは男と女ですよ。とこの男と女とを神様はアダムと呼んでいるんです。でこのアダム男と女と一つになっているものに対して今度は助け手としての動物を神様が作った。後ほどこれ必要になるからです。だけれどもこの男と女と一つになっているものは私はこんな動物なんか必要だと思わねえ、あんな臭いものいりませんよと言ったもんだから神様がどうしたか、それならばというのでこれを二つに分けました。男というものを一つのものにし女というものを一つのものにした。そしてこれが両方お互いに助け合うように神様が動きました。だからこれは結婚して一つのものとなる、また元の姿に変えると創世記の2章の24節で言ってるんです。さあそうしてくるとですよ今度はこちらの女の方をエヴァ、私はイブと呼びたいんだけどもエヴァと呼んだという言葉があるけど、じゃあ誰がこの女にエヴァという名前をくっつけたか、神様じゃないんですよ。創世記の3章の20節を見ていただきますと誰が名をつけたのか書いてあります。創世記の 3章の20節見ていただきましょう。さて人は、これアダムという言葉です、その妻の名をエバと呼んだ。さあそうしてくると一番の問題は、最初に神様が作った男と女と一つにしたものを神様はアダムと呼びました。これを分けちゃった後からは今度は男を、それから後もアダムと呼んでいる。そしてじゃあこの手もて第一の手紙の2章では何と書いてるか。最初にアダムが作られた。さあどっちのアダムか、男一人のアダムか、それとも神様が作ったアダムか、どっちが作られたと書いてあるのか、なんで調べないか。その後からこのアダムの人の脇から女というものを取り出してお互い助けるようにしてるんでしょ。だから初めにアダムが作られた。そしてエバというものがその後で作られているんですよ。14節にいきましょう。実は14節も大きな間違いをしております。この解釈もどうぞ間違わないでくださいよ。14節にこう書いてある。アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまう過ちを犯しました。だから女が神様に対して罪を犯した。男は罪を犯していない。だから女はいつになってもそのイブのエバの罪から今でも苦しむんだという言い伝えをしようとしている。本当にそうか。今一度創世記の3章に戻ってみましょう。どっちがどういう罪を犯したのか。創世記の3章の1節から読んでいきます。皆さんもうその答え分かっていると思うけど読んでいきましょう。創世記の3章の1節から読みます。さて神である種が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし、園の中央にある木の実について、神は、あなた方はそれは食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで、蛇は女に言った。これが後ほどのエヴァという名前の女です。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく目にしたわしく、賢くするというその実はいかにも好ましかった。それで女エボはその実を取って食べ、一緒にいた夫アダムにも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目が開かれ、そこで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である死の声を聞いた。それで人とその妻は、この時の人、これはアダムという原本が原本の言葉です。ヘブル語です。だからそこでアダムとその妻は神である死の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である死は人アダムに呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。アダムは答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならぬと命じておいた木から食べたのか。人アダムは言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。そこで神である種は女エヴァに仰せられた。あなたは一体何ということをしたか。女は答えた。蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたんです。まず先に13節からいきましょう。手もてる第一の2章の14節です。女は惑わされてしまい過ちを犯した。女は蛇が私を惑わしたんです。それで私は食べたんですと言ってる。で私は過ちを犯しました。神様の命令に背きました。蛇に騙かされて私は神様の命令に背いた。罪を犯したんですという。じゃあアダムは惑わされなかった。一体どうなるか。罪を犯していないという意味か。アダムはどういうことをしたか。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。これ表面的には正しいこと言ってるの分かっていたけれども、実際にイブが先に罪を犯しています。だけどあなたが私のそばに置かれたこの女が あの日から取って私にくれたので私は食べたんです。神様、あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの日から取って私にくれたので私は食べたんです。アダムは自分が神様の命令に背いて神様に罪を犯した、その罪の責任を神様に押し付けています。アダムは蛇に惑わされたんではないんです。アダムはイブと同じに罪を犯しました。だけどその罪の責任を、イブは私は蛇に騙されて罪を犯しましたとしっかりと認めている。アダムはどうしたか。神様、あなたが私の罪の責任です、なぜならあなたがこの女をそばに置いていくからだと言って自分の罪の責任を神様に押し付けた。惑わされていたか。惑わされておりません。ちゃんと知ってた。だからアダムは惑わされなかったけれども、女エヴァは惑わされてしまって過ちを犯したと書いてあるんです。ところがこれをですね、6つも調べもしないで、アダムは惑わされなかったけれども女は惑わされて大きな罪を犯した、だから女がそのイブの罪から今でも女が苦しみを受けているんだなどといった勝手な解釈をしてしまう。なんでそこまで調べないのか。どっちが罪を犯しているか。アダムなんですよ。木の実を食べた食べないが問題じゃないんです。誰がその罪の責任を追っかぶせられているのか。アダムは神様を罪の責任と思っていた。イブは蛇がその罪の責任で惑わしたんだからと言っている。どっちが真実か。神様はここにいたか。蛇がイブをだまかし、アダムをだまかした時点で神様はいないんです。なのにアダムはそれを承知の上でもって神様に責任を押し付けている。だからアダムは惑わされなかったんです。アダムの罪なんです。許すことのできない罪です。これが14節の解釈なんですよ。ところが多くの場合にこれ間違ったように解釈している。15節いきましょう。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。またここもですね、大きな間違いをしている。どういうふうに言ってるか。多くはですね、こんなふうなことを言います。女の人が結婚して子供を作るという意味に、この子を産むという言葉を解釈しております。だから結婚して子供を産んだらその女は救われるという解釈をする。さあ、この15節の意味も実はテモテへの手紙第1の3節と1章の3節と4節で教えている観点から解釈をしていかなきゃいけないんです。違った教えを説いたり、空想話や果てしない経図に心を奪われたりしないことがないように、あなたはエペソのクリスチャンたちを指導しなさい。これをまず念頭に置かなきゃいけない。で、2つ目には2章の1節から6節まででもって、すべての人が救われて真理を知るようにあなた方が福音を述べ伝えたときに、もし迫害してくる者がいたらばどういう行動を取らなければいけないのかという観点から、この15節の意味も解釈をしなければいけなくなるんです。なのに多くの場合には女の人が子供を産んだらその人は救われるという解釈をする。実はですね、この15節の子を産むというこの子供にこれ定冠詞がついております。言い方を変えたら、日本語に訳したら、あの子供を産むことでもって、つまり特定の子供です。誰でも彼でも女性が結婚して自分の子供を産むという意味じゃありません。あの特定の子供です。で、誰か、女から生まれてくる特定の子供でしょ。女の子孫です。創世記の3章で15節でもって女の子孫と書いている、あの子供です。サタンがイブとアダムとを騙してこの地球の支配権を横取りした時に、神様の方がお前と女との間に、お前の子孫と女との子孫との間に敵を置く、相入れない深い溝を置いてしまう、女の子孫がお前の頭を踏み砕くといった、その女の子孫を定冠詞のついたあの子供と言ってるんです。 で、これから先説明することはですね、これはちょっと原本を読まないと分かりにくいんですけども、こういう説明いたしましょう。この15節、実はですね、この15節でもって訳の上ではこういうふうな訳になっています。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、こう産むことによって救われますと訳してあるんですけども、これ文法上分析をいたしますと、ここにはですね、実は女という言葉が単数形の、つまり一人の女という意味を持った言葉と、複数形の多くの女という意味を持った言葉と、両方がこの15節の中にも原本では使われております。じゃあどっちが複数形なのか先にいきましょう。15節からですね、こう書いてあるんです。女の人たちが慎みを持って信仰と愛と清さを保つなら、そして女の子孫がこの世に生まれるように努めるなら、これが複数形です。単数形はどこにあるのか。彼女は救われます。言い直しをしますよ。多くの女たちが慎みを持って信仰と愛と清さとを保つならば、そして子、女の子孫をイエス様をこの世に生まれるように努めるならば、彼女は救われる。彼女とは誰のことか。15節の前の節、14節は誰と書いてあるか。エヴァでしょ。女たちが慎みを持って信仰と愛と清さとを保って、女の子孫イエス様をこの世に送り出すならば、エヴァは救われる。原本の通り、もう一回訳します。女の人たちが慎みで信仰と愛と清さとを保つならば、こうやって女の子孫イエス様がこの世に生まれるように努めるならば、彼女イブは救われる。イブの過ちは完全に回収されるという意味が15節に書かれてあるんです。で、ポールは何を言ってるか。こういうものがすでにもう現実となっているんだから、女の子のイエス様はもうすでに生まれてきているんだから、女は、これはエペソにいるクリスチャンたちである女は、イブからの罪滅ぼしのために働かなければいけないなどと言う必要はないということを言っている。伝道活動をしているときに迫害を受けたらば、迫害をしようとしている人たちに教えたり、いろいろと命令をしたりする必要がない、するなと言うんです。理由はなぜかと言ったら、その昔イブがサタンに惑わされて神様に罪を犯したからといって、今度は女性がその罪を背負う生活をしているのではないからだというんです。これ何に関連しているのか。違った教えを説いたり、空想話や果てしない啓示に心を奪われたりしないように指導してくださいと全部引っかかってくるんですよ。イブ自身の罪はイエス様が、つまり女の人がこの世に出てきたことでもって完全に解消されちゃってる。なのになんで教会の中ではこの違った教えをして、だから女たちはそのイブからの罪を背負ってるんだから、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていろんな制約を持ってくるのか、逆じゃないかとポールが言おうとしてるんです。どこまで違うのか、ガラテヤ書の3章を開けていただきましょう。ガラテヤ書の3章の26節を見ていただきましょう。あなた方は皆 キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。さあここで質問いたしますよ。ガラティア地方にたくさんの教会があるんですけども、この教会の中では全部男たちだけしかいなかったか。あなた方と呼ばれている中にはクリスチャンである女も当然いたわけでしょ。あなた方はつまり男も女も皆全部がキリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人も差別がない、奴隷も自由人も差別がない、男も女も差別がありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスになって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なんですと言ってる。なのになんでこのテモテへの手紙の第1の2章での9節から15節まででは特別にその女がと言って差別をつけようとしてるのか。なんで前後の関係を調べようともしないで、教えちゃいけない、ただ黙って静かにしてろという教えを強調しようとしてるのか。誰に向かって教えちゃいけない、誰に向かって静かにしてると言ってるのか。なんでそれを調べようとしないのか。牧師の責任ですよこれ。牧師がこれだけのものを調べて教会に与えなきゃいけない責任があるんです。なんでそこまで調べようとしていないのか。調べただけの材料たくさんあるんですよ。聖書だけだってこれだけ調べられます。まして聖書の解説書を調べたらもっとわかる。原本のギリシャ語を食ったらすぐにわかる。なんでそれをしようとしているのか。答えは簡単なんです。テモテ第2の手紙でもってポールがその答えをちゃんと教えておます。テモテ第2の手紙の2章の15節を見ていただきましょう。これはテモテに言ってるけれども、これは牧師全部に強いとします。あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい、勉強をしなさいと教えてる。これだからテモテ第一の2章の9節から戻りますと、このところをですね気をつけて読まなければいけないんです。同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣類によってではなく、むしろ神を敬おうと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えている男を支配することを許しません。ただ静かにしていなさい。これは誰に向けて言ってるのか、よく言いますよ。従う心を持って教えを受けなさい。これ誰の教えか。ポールの教えですよ。男の教えじゃないんですよ。ポールは啓示でもって神様から聖霊から導かれた教えを受けなさいと言ってるんですよ。私は女が教えたり迫害する者に教えたり、男を支配したり迫害している者に向かって、あんた何ですか、悔い改めろなるということを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られて次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされないで神様に背任行為を行ったけれども、エヴァは惑わされて過ちを犯しただけなんだ。だけれどもたくさんの女がその時点から現在までというのつい前までイエス様が生まれてくるまで慎みを持って信仰と愛と清さと保って子を産んでいるんだから、イエス様をこの世に送っているんだから、イブのエヴァの罪自体ももうすでに救われている、全部が解消しちゃっている。今さらイブがどうしたから女たちはということを言うな。とんでもない間違えた。これこそ違った教えじゃないか。それを解くことがないようにテモテ、お前はエペソの教会を指導しろと言ってるんです。それがどうして全部ひっくり返っちゃうのか。サタンの惑わしですよ。こういうふうにして聖書の中からたった一箇所だけを引き出して自分の思うとおり勝手に自分のいい方に解釈をしようとするから、こんな大きな間違いにまでなっちゃうんです。女性とはっきり言いましょう、男性とどちらがイエス様に忠実に動いてるか。女性の方が忠実に動いてますよ。女性と男性とどっちが活用を受けなきゃいけないのか、どっちが自分の身を清めなきゃいけないのか。男性だけですよ。女性にも活用を受けるとどこにも書いてないですよ。男性にも活用を受けると書いてあります。どうしてか。こういう点でもって女性の方が慎み深い信仰と愛と思って イエス様の教えに、神様の天の父の教えに従おうと努力をしているからです。だからサタンが余計にひっくり返してこれ逆の方に解釈をしようとされている。それはまたまんまと騙された牧師がまんまとそれを喋っちゃって教会でもどんどん押し付けようとしている。聖書は全部逆です。アクラとプリスキラとポールがどちらを大切だと思って最初の名前に書いているか。普通の夫婦であれば亭主を先にして奥さんが後に書くでしょ。奥さんがなんで先に名前わざわざ名前書いてあるのか。それほどプリスキラはアポロに対しても他の人たちに対してもがっちりとした正しい教えを説いてるからです。男を教えちゃいけない、とんでもないし、ちゃんと教えてるから、だからプリスキラと亭主アクラとによろしくとポールが言ってるんですよ。それほど聖霊の動きで書いたポールの手紙では女の人を重視しております。間違わないでくださいよ。全部の女が偉い、全部の男は良くないと言ってるんじゃないけど、それほどまで言ってるものはなんで教会では逆のことを教えてるのか。